CCK プレゼンツ川原正友のワオジャパン。
はい、こんばんは、キング&プレジデントの川原正友です。今日もまたこのラジオ番組の時間がやってきたんですけど、実は今日はですね、いいのか悪いのかは別としてですね、実はゲストがいなく私がひたすら話す時間ということにちょっとなってるんですけども、ぜひ短い時間ですけどもリスナーの皆さんお付き合いいただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、まあ、今回4月になりましたけども、皆さんお花見とかって行かれましたか？まあ、ちょうどですね、私も4月の上旬ですね、まあ、いつもだと多分3月も下旬には桜が散ってしまっていることが多いんですけど、今年は結構寒かったですから、まあ、3月の末にはなかなか桜が咲いてなくてですね、4月1週目のこの土日はかなり桜満開だったので、私も実は X とかを見ながらですね、結構綺麗な桜をまあ上げてる、そういう写真がねたくさんあったので、そういったのをよく見てましたし、やっぱりこの時期外国人はですね、海外からの方は皆さん日本に来て綺麗な桜を見たいという観光客の方もすごく多いっていうのをね、皆さんご存知かどうかっていうのは思うんですけど、まあ、3月の方に、ね、いらっしゃった方は残念ながら桜見れなかった、残念なんだよというコメントのニュースも見たり、逆に4月にいらっしゃった方はもうすごい満開で、まあ、また来年も見に行きたいんだっていうのをね、コメントであるのをテレビでも見てるんですけど、まあ、なかなかでも私たちがね、どこの時期にどのタイミングで行ったら綺麗に見れるのかっていうのはなかなかわからないので、まあ、来年はもうこの時期にはもしかして散ってるのか、もしくはもうねまだまだまあ満開の時期なのか、まあ、これぜひ楽しみながらですね、春の季節っていうのもね、また一つ楽しんでいただけたら嬉しいなというふうには思ってます。はい、ではですね、いつもだとここで私が必ず外国に行った話とかをしたり、まあ、振ってる話もあるんですけど、今日もやはり一人ということもあるので、最近私たちのシティコンピューターという会社の中でですね、あった出来事というか、そういった質問の中で皆さんにも知ってほしいことを少し共有できたらなというふうに思ってるんですけど、皆さん早速なんですけど、永住権と、まあ、帰化ということについてご存知だったりしますか？これいつもだと反応があるんですけど、もう反応があったと思って聞いていこうと思うんですけど、今私たちの会社にですね、結構たくさんの海外の方がいらっしゃってですね、まあ、その方の一人が実は永住権を取りたいと思ってるんですって話があったんです。でこの中で、まあ永住権っていうのは、まあ、多分言葉でよく聞くことがあると思うんですけど、はい、どういうことかというと、外国の方が日本に、まあ、永住する権利、まあ、いわばずっと住むことができるよっていうのを取得する、まあ、制度になってくるんですけど、こう皆さんなかなか日本にいると分かんないかもしれないんですけど、実は海外に行くにはビザがないと基本行けないんですよね。でも実は日本のパスポートというのは実は世界の中でも、まあ、上位に入るぐらい実は強いパスポートなので、実はビザがなくても海外旅行ができたり、まあ、いろんなビジネスであっても、まあ、渡航することができるっていうのを実は日本の方は皆さん知らないことが多いんですけど、実はもう国としての、まあ、力がないという表現がいいのかわからないんですけども、なかなかそう信用力があまりまだない国においては、まあ、海外に行くにはですね、事前に申請して遊びに行くんだとか、いろんなものを出して、場合によっては、まあ、預金がこれだけあるよとか、まあ、犯罪歴がないよとかまで出していかないと実は海外に行くことというのが難しいんですね。でそんな中で日本の中でもそういった海外の方、外国の方が日本で住むためには当然ビザというのが基本的にいるので、今日本でたくさんいらっしゃってる方は、まあ、観光で来てる方もいれば、まあ、留学で学生として、留学ビザで来てる方もいらっしゃったり、仕事の中でも何パターンか当然ビザがあったりするんですけど、そういった中でいらっしゃってる方もいる中で、やはりまあ日本が好きな方においては大きく2つのビザを取りたいなというのが実は話としてあってですね、まあ、それが先ほど話がありました永住権というのと、まあ、帰化というのが2つあります。で実際このじゃあ永住権がさっき話したようにどういうことかというと、まあ日本に住むためのまあ、権利が一応もらえるっていうことになるんですけど、実は国籍はその人の生まれた国の国籍になりますので、仮にベトナムの方であればベトナム国籍を持ったままでも日本で長くっていうかもうずっと住めるよと。あとね、再入国とかね、いろんなルールがあるんですけど、基本的に大きな違いはその人の母国の国籍を持ったまま住むというのが永住権で、もう一つあるのが実は帰化 というものがあって、何かというと日本人になりますよっていうのが一応期間になってます。なので、この方に関してはパスポートが、まあ、日本のパスポートに変わっていくよってことになるので、まあ、大きく言うとこの2つがね、実はこの日本の中で皆さん求めてるビザになってくるかなというふうに思ってるんですけど、実は私たちのこのシティコンピューターでは過去に帰化された方もまあいらっしゃるんですね。まあ、どういった方かというと、実はバングラディッシュにもともと生まれていて、私たちシティコンピューターでも働きながら、どうですかね、6年ぐらいか7年ぐらいして一応帰化申請して、まあ、トータルではね日本には10年ぐらい住んでいて、まあ、ちゃんと仕事もして、であと当然犯罪とかね、何か問題起こしてないとか、まあ、いろんなことをしていきながら、まあ、申請して、まあ、無事にまあ、日本人になったっていう方もいらっしゃれば、まあ、今回実は社内で相談を受けた方はですね、どちらかというと日本人に帰化したいよっていうわけじゃなく、自分の国籍はちゃんと持ちつつ、でも日本で長くこれからもずっと生活したり住んでいきたいよっていう方がまあいらっしゃったりするんですけど、まあ、この辺なかなかでも日本はですね、いろんな国に比べると、まあ、永住権もそうですし、実は帰化をするにおいても実は結構ハードルが高かったりするというのがあるので、まあ、ぜひ皆さん一つね、これはぜひ知ってほしいなと思っているところです。ということでですね、まあ、こういうちょっと長く話してても皆さんちょっと退屈するところもあると思うので、一人ではあるんですけど、今日もちょっとクイズをちょっと作ってみようというか、クイズも一応持ってきてますので、ぜひちょっとクイズコーナーに行ってみたいなと思いますので、ぜひ皆さん楽しみに待っていただけたらと思います。
ワオジャパンクイズコーナ
ー、はい、ということでクイズの方を始めていきたいと思うんですけれども、まず第1問です。外国人の方を帰化した人数の国別ランキングというのが実はありましてですね、まあ、その1年でそれぞれの国の方がどれだけ海外の方を帰化させたかというのが一応数字があるんです。で実はここはですね、もう1位は聞くのも皆さんよくわかるんですけど、アメリカになってます。でこれはまあ数字上今最新のものが2021年のものが最新版なんですけども、アメリカは約81万人の方を帰化してます。で実はここ2位は結構間が空いてましてですね、1位が81万人なんですけど、2位はイギリスで約6万人となってますけれども、まあこんな中でですね、日本は一体何位でしょうかというところです。はい、8位、3つ選択肢があるんです。1つ目は8位、はい、2つ目は20位、3つ目は32位。はい、ということで、さあ普通だとここでじゃあ何番ですかって聞くところがあるんですけど、ちょっと一人で話していくことになるんで、皆さん答えが出てきてますかね。はい、ということで実はラジオないんですけど、近くにいる方に指でなんか合図してもらうと思うんですけど、1、2、3番どれだと思いますか。2って指を上げてくれます。2は20位っていうか、20位ですね、ということですけど、はい、正解は20位です。おめでとうございます。はい、これちょっと人数はですね、今ちょっとこのサイト上では少し見れないんですけども、でもこの1位と2の差でもすごいんですよね。でちょっと話脱線しちゃうかもしれないんですけど、まあ、あるちょっと著者がいてですね、日本が、まあ、これから先何十年か後にはなくなる国だと一応宣言してある、まあ、有名なアメリカの方がいらっしゃるんですけど、でもその方が日本がでも生き残るにおいては、これまあイギリスも日本もなくなる国ってはっきり明言されてるんですけど、でも日本においてはある2つの国、2つのことをすればきっちりと生き残って生きてるだろうというのがあって、その2つが何かというと、1つは観光としてしっかりとこれを維持していく、観光立国としてですね、することによってちゃんと日本という国は残るでしょうというのと、もう1つ言われているのが移民と言われているんですね。まあ、当然移民という表現においてはいろんなちょっと賛否両論あるかもしれないんですけど、まあ、少なくてもでもこう少子高齢化であったり、まあ、この逆ピラミッドのことを考えていくと、観光であっても、まあ留学であっても、さまざまなことにおいて日本においては海外の方が来てくれないと、まあ、仕事もいろんなものもね、回っていかないのかなというふうに思っているので、まあ、ぜひぜひこういった帰化っていうのも一つ皆さん思っていただけるといいかなと思ってます。なのでアメリカはやっぱこれで一つまた浮上したという話も一つ統計資料としてはまあ出てたりはするというのがあります。ということでですね、続いて第2問いきたいと思います。はい、2024年の2月に、まあたくさん、まあ、毎月のように観光客が日本にたくさん来てると思うんですけど、 実は2019年は観光として一番たくさんいらっしゃってた国の方は中国の方ではあったんですけど、実は2024年の2月のタイミングでは中国はあの観光客の方は実は第3位まで結構下に落ちてますということで、じゃあ今回はその2024年の統計資料にはなりますけど、2月の統計資料になりますが、1位になった国はどこでしょうかというところで、はい、また3択になります。一つは韓国で、二つ目は台湾で、三つ目はタイとなりますけれども、はい、声は届かないですけど、今日もう一方に、はい、1 1って韓国って言ってましたかね。はい、正解です、韓国です。これはですね、やっぱ中国の方は一気に当時観光客でたくさんいらっしゃったんですけど、やっぱりちょっと中国の方は逆に言うと経済が少し落ちてきているので、今正直言うと台湾と韓国の観光客の方が実は日本には増えてるんですね。まあ、当然それだけじゃなくて様々なヨーロッパの方もいらっしゃってたりはするんですけど、まあ先ほど言いましたように、やっぱこう日本っていうのはある意味、まあ、海外の方をどう受け入れていくかっていうのがすごくやっぱ勝負になりますし、今新しく豊洲にできた千客万来ですね、はい、まあ、インバウンド丼とかっていうことも出たりはすると思うんですけど、やっぱりこう一つ海外っていうところをどうトピックに当ててやっていくかっていうのはやっぱ改めて重要ですし、こう日本がこれからやっぱり進んでいく中においてはやっぱりうまく取り組んでいく必要性があるかなと思ってます。改めてこのいつものこのラジオ番組はやっぱこう日本の皆さんにもっと海外の方を知ってもらいたいなと思ってますし、海外の方をうまく受け入れていきながら、ぜひぜひこの日本がもっともっとより良くなっていったら嬉しいなっていうので動いてますので、ぜひまた来月もですね、来月は逆にたくさん人数集めてワイワイできたら嬉しいなと思ってますけど、またぜひ楽しんで待っていただけたら嬉しいなと思っています。ということで締めくくりの曲はですね、キング&プレジデントのファーストシングルにはなってるんですけども、社長やっちゃったようで終えていきたいなと思っておりますので、ぜひまた皆さん来月もこの時間楽しみにお待ちください。ではまた。
食えない過去ばかりじゃ続かない、そうさ僕らはプレジデント、プリンスじゃないよプレジデント、理屈じゃないんだ実績なんだ、泥臭くても負けられないんだ、ほとんどのやつは落ちてゆくのさ、だけど僕らは Sinner、 いつか僕だって女優と付き、キャッシュフロー稼がなければ未来はない、テレビで作家と語り合ったりしたい、アライストークキャッシュフロー情熱取材を受けてみたい、サボったらはいそれまでよ、それが全て、一人ぼっちじゃ続かない、だからやるのさプラクティス、プライドじゃないよプラクティス、努力じゃないんだ結果が全て、24時間考えてるんだ、つまらんやつは消えてゆくのさ、だけど僕らはあるんで、いつか僕だって空にロケット飛ばし、ストークキャッシュフロー、マイジェットでワイン片手に、だから勝つまでやるしかないのさ、アラリストークキャッシュフロー、地獄天国紙一重。